法恩公は親鸞聖人の御命日を起源として、そこに人が集まり、親鸞聖人の御法事を皆さんと一緒に務めていくということがその内容です。それはつまり、親鸞聖人が生きられた90年の人生を通して、その生涯をかけて後に残って生きている私たち一人一人に向けられている親鸞聖人の眼差しというものをしっかりと尋ねていく、受け止めていく、そしてそのことをまた人から人へと伝え、つないでいく営みというものこそが、私は法恩公というものではないかと思っています。法恩ということは、ご恩に報いていくということです。それは親鸞聖人がその90年の生涯をかけて、後に残って生きている私たち一人一人に向けられている眼差しというもの、投げかけられているものに対するご恩に報いていく。報いていくということは、そのことをしっかりと尋ね、受け止めていくということです。つまり、私自身が何らかの形でその眼差しに出会っていくということだと思います。そして、公というのは人の集いということです。昔の真宗門徒の方々が、そういう人の集まりの中で、次の世代に託するように言われた言葉だと聞いていますが、先祖の法事は忘れても、法恩公だけは忘れるなと。この言葉には、日常生活の中で仏様を敬い、尊ぶ関わりを持っていかれた門徒の方々の法恩公というものを何より大事にし、そこに込められている深い願いのようなものを感じます。それでは、親鸞聖人がその生涯をかけて、後に残って生きている私たち一人一人に投げかけられているもの、向けられている眼差しというものは何であるのか。そのことに本当に出会うということがないならば、ご恩と言ってもわからないわけです。それはやはり、浄土真宗の教えの中心、最も大切にされていることであり、昔から繰り返し語り尽くされてきた言葉ですが、どうか南無阿弥陀仏の念仏に出会われて、念仏申して生きていってください。それが人間の本当の救いなのです。と、この一言に尽きるのではないかと思います。しかし、私たち人間は、この念仏を申して生きていくということが、そのまま受け止められない。それに、そのまま、うなずくことができないという厄介な問題を抱えているかと思います。その問題を考えてみることで、一つ紹介したい文章があります。京都市内の真宗大谷派の僧侶の皆さんが発行している冊子に、中川俊岳さんという方が住職日記を連載されていました。中川さんが亡くなり、その連載を仲間の僧侶の方が一冊の本にまとめられたのです。中川さんが街を歩いていた時のこと、一人の女性に社長と声をかけられました。その場面から朗読します。いつかの底冷えの日、社長、ええとこに連れて行く。ちょっと寄って、彼女に誘われた。それがどういう店なのかは熟知している。私は断りの手を振りながら、ああ、またな、と言ってから、風邪ひくなよ、何気なくそう言った。彼女は大きく目を見開いて、私を凝視し、大きに社長もな、そう言って表情を緩めた。それから会うたびに、よってえな、またな、を繰り返し、手を振って別れるのである。 誘うた客に風邪ひくなと声かけられたの初めてやった。彼女はそう言った。私は彼女の身を気遣って言ったわけではない。どんな境遇を生きる人かは定かではないが、よほど人の言葉に飢えていたのではあるまいか。言葉はそれを発した者の所有ではない。聞き取った人のものだ。念仏申せ。この言葉が聞き取れない。念仏唱えたらどうなる。そんな思念がよぎる。念仏唱えたくらいで助かるわけがない。そう断定する。断定するというより確固たる予断がある。はじめっから馬鹿にしている。我が心の命ずること以外は信用できない。風邪ひくなよ。そんな何気ない一言に感応する魂が引きずってきたものは、おそらく侮蔑と屈辱のせいではなかったか。それはわからぬ。が、善人、賢者の位置に自分を置く限り、念仏申せという一言を聞き取ることはできまい。以上、平成19年発行、住職日記より抜粋いたしました。どうか、念仏申して生きていってくださいという一言、あるいは、南無阿弥陀仏という一言に感応して、それを本当に聞き取っていく魂というものは、一体何であるのかということが、まさに問いかけられている一文ではないかと思います。